今日はレビ記の10章12節から20節までです。レビ記10章12節から20節まで。そこでモーセはアロンとその生き残っているこのエルアザルとイタマルに言った。主への火による捧げ物のうちから残った穀物の捧げ物を取り、パン種を入れずに祭壇のそばで食べなさい。これは最も聖なるものであるから、それを聖なるところで食べなさい。それは主への火による捧げ物のうちからあなたの取り受け取る分け前であり、あなたの子らの受け取る分け前である。そのように私は命じられている。しかし奉献物の胸と奉納物のももとはあなたと共にいるあなたの息子娘たちが清いところで食べることができる。それはイスラエル人の和解の生贄からあなたの受け取る分け前、またあなたの子らの受け取る分け前として与えられている。人々は奉納物のももと奉献物の胸とを火による捧げ物の脂肪に添えて持ってきて、奉献物として主に向かって揺り動かさなければならない。これは主が命じられた通り、あなたとまたあなたと共にいるあなたの子らが永遠に受け取る分である。モーセは罪のための生贄のヤギを懸命に探した。しかしもう焼かれてしまっていた。するとモーセはアロンの子で生き残ったエルアザルとイタマルに怒っていった。どうしてあなた方は聖なるところでその罪のための生贄を食べなかったのか。それは最も聖なるものなのだ。それは回収の咎を除き、主の前で彼らのために贖いをするためにあなた方に賜ったのだ。その血は聖女の中に携え入れられなかったではないか。あなた方は私が命じたようにそれを聖女で食べなければならなかったのだ。そこでアロンはモーセに告げた。ああ、今日彼らがその罪のための生贄、全焼の生贄を主の前に捧げました。それでこういうことが私の身に降りかかったのです。もし今日私が罪のための生贄を食べていたら、主の御心にかなったのでしょうか。モーセはこれを聞き、それで良いとした。アメン。とても恐ろしい、また悲しい出来事が起こった直後に、モーセはですね、アロンとその生き残っているこのエルアザルとイタマルに、主への火による捧げ物のうちの残った穀物の捧げ物を種を入れないで、それを祭壇のそばで食べなさい、これは最も聖なるものですと言いました。このような恐ろしい出来事が起こった直後なんですけども、しかしこの大祭司アロンとその子たちには油が注がれているがゆえに、そのような人間的な感情は排除して、そして主のための務めを果たさなくてはならないんです。それは7節の方にお読みしました通り、あなた方の上に注ぎの油があるからだ。また、あなた方が死なないためである。また、6節の方を見ますと、 怒りが全回収に下らないためである。ですから人の上に立って、神と人との間に立つ祭司、彼らは、とても重要な立ち位置におり、そして、人間的な身勝手な自分流の礼拝を捧げてはならない、また、身勝手な人間的な、感情、もとも人間性を否定しているわけではないんですけども、しかし神と人との間に立つ上では自分流は徹底的に排除しなくてはならないんです。祭司の認職式においては、認職の羊の血は耳たぶと、また手の右手の親指と、また右の足の親指に塗られました。それがそうすることによって祭司は清められ、耳が主にあってあがなわれ、手も足もあがなわれ、そうして祭司になったんです、彼らは。ところが、ナダブとアビフは主の御声に聞き従わずに、早速自分流のことをしてしまったがゆえに、早速この火が下ってきたわけです。物事の始めというのはですね、本当に重要です。祭司として認職された直後にこのようなことが起こりましたし、また使徒行伝においてもですね、教会が発足して生徒たちが集まって、そして生徒たちが神様の御用のためにと捧げ物を捧げるようになった、その時二人が死にましたね。あのアナニアとサピラの夫婦です。ここまで厳しいこと、ちょっとでも間違ったら死んでしまう、一体それじゃあ誰がこの聖なる方の御前に立つことができようか、私たちは思います。しかし神はですね、聖なるお方です。人間的なそういうことを、身勝手さを主はですね喜ばれないこと、主はここにあえてはっきりと示されました。そして、モーセはですね、そのこのことが起こった直後に、早速この主への捧げ物としてのこのパンを食べなさい、これは最も聖なるものであるから、また、この奉献物のうちの、その肉、奉献物の胸と、また奉献物のももとは、あなたとあなたの息子娘たちが清いところで食べることができる、でそれを、そのところで食べなさいと命じられます。とてもですね、食べなさいと言われても人情としては、とても食べるどころの、心情ではない、本当に恐れと、また悲しみと、また、心の中は動揺でいっぱいだったと思います。で、16節の方に、モーセは罪のための生贄のヤギを懸命に探した、しかしもうそれは焼かれてしまっていた。でこの罪のための生贄のヤギはですね、神様に捧げる部分があり、そして祭司たちが食べる分があります。財産の生贄の箇所で見ましたけれども、祭司の贖いのため、また民全体の贖いのための大牛は、これは、食べてはならない、その血が、死聖所の手前まで持っていかれて、そこで、公壇のところに注がれ、公壇の角にその血が塗られなければならず、そして、それは食べてはならないんですけども、しかし、ヤギ、ヤギは、親ヤギの場合でしたら、民の、王者が捧げるもので、また、メヤギでしたら、一般の人が罪のために捧げる権利ですけれども、それらは、祭壇の角に血が塗られて、聖所の方まで持っていかれない、血が、ちょうどその外庭の祭壇のところに、 四隅の角のところに塗られて、そしてその土台に血が注がれるもので、これはむしろ食べなくてはならないと定めておられます。しかし、アロンとまたその子エルアザルとイタマルはそれをですね、食べずに全て全部を焼き尽くしてしまいました。でそれでモーセは、彼らに怒ります。17節、どうしてあなた方は聖なるところでその罪のための生贄を食べなかったのか。それは最も聖なるものなのだ。それは回収の戸郷を除き、主の前で彼らのために贖いをするためにあなた方に賜ったのだ。モーセはなぜここまで怒ったか。それはこの罪のための生贄のヤギの肉は最も聖なるものとされます。そしてこれはですね、回収の戸郷を除き、主の前で彼らのために贖いをするために祭司たちの食料として賜った分です。罪のための生贄、これは私たちにとってのイエス・キリストです。言ってみればですね、イエス・キリストがせっかく裂かれた肉、流された血をですね、それを取って食べなさいと言われたのに、でも何か恐れかしこまってそれを食べなかったような、そういう感じですね。この罪の生贄、それは回収の咎を除く尊いものであり、また主の御前でこの回収のために、彼らのために贖いをするためのもの、そしてそれを祭司たちは取って食べなさいと定められているものですから、いかなることがあっても食べなくてはならないものだったわけですね。でそこでアロンはモーセに申し上げます。19節です。ああ、今日彼らがその罪のための生贄、全焼の生贄を主の前に捧げました。それでこういうことが私の身に降りかかったのです。もし今日私が罪のための生贄を食べていたら、主の御心にかなったのでしょうか。モーセはこれを聞き、それで良いとした、良いとされたようです。かたや、ナダブとアビフの方は、主の御前に焼き尽くされてしまい、かたやエルアザルとイタマル、彼らも、言ってみれば主の命令に違反しておりますね。しかし許されました。この違いは一体何でしょうね。明確にはわからないんですけども、しかし私はこういうことじゃないかと見ます。まずこれ、モーセが叱責しているのは16節の方を見ますと、アロンの子で生き残ったエルアザルとイタマルの2人ですね。アロンは含まれていなかったようです。エルアザルとイタマル、この2人にモーセは怒りました。でそれで怒ったんですけども、今度はエルアザルとイタマルが何か言い返したのではなく、アロンが取り出しました。しかもアロンは、もし今日私が罪のための生贄を食べていたら、主の御心にかなったんでしょうか。私がって。で、取りなしておりますね。この二人は、取りなされたようです。そして、アロンは、自分に非があるというようなことを認めておりますね。カインさんは罪を告白する人を許してくださいます。第一ヨハネの一章の8節と9節には、有名な御言葉ですけど、第一ヨハネの1の8から、もし罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を 言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。罪を告白しましたらところ、彼らは許されました。ダビデもですね、主の御前に罪を犯しました。自分の忠実な部下をわざと、その奥さんをと性交渉を持ったことが、公に知られないようにするために、みすみす殺しに行かせたようなものですけども、しかしそのことが主の御前に発覚したとき、ダビデは私は罪を犯したと告白しました。そしてそれを預言者ナタンが聞いたとき、主もあなたの罪を許してくださった、あなたは死なない、ただしあなたは主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、その子は必ず死ぬ、言われました。罪を告白する人は許されるんです。いかなる、ダビデの場合は、そのような血の罪を犯しましたけれども、しかしその罪を主は許してくださり、拭ってくださいました。自分は悪かった、アロンはそのように告白し、またダビデも告白しましたところ、許してくださいました。またですね、このアロンは、無知だったようですね。このアロンの言葉、今日彼らがその罪のための生贄を捧げました、それでこういうことが私の身に降りかかったのです、罪を認めており、もし今日私が罪のための生贄を食べていたら、主の御心にかなったのでしょうかと、どうしていいのかわからなかった、もしかしたら、聞いていたけれども忘れてしまったのか、あるいは本当に恐ろしいことが起こったので、悲しいことが起こったので、とても動揺して忘れてしまっていたのか、とにかくわざとではないことは明確です。そして無知だったゆえ、あるいは弱さだったゆえ、そのことを彼は告白しておりますね。主は知らないで罪を犯していることを主は取りなしてくださいます。主は十字架上で叫ばれましたね。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。主はわからないで罪を犯している人を取りなしてくださいます。逆にですね、わざと罪を犯している場合は、アナニアとサピラ、彼らは夫婦で共謀して、その主への捧げ物をわざと取っておいて、サタンに心を奪われ、聖霊を欺いてそのようなことをしました。また、昨日の箇所を見ますと、このアロンの子ナダブとアビルは何かわざとやってるような節が、あるような感じでしたね。主の御前にのこのこ出ていて、自分流の日皿を取り、自分流の香を主の御前に捧げました。どうもアルコールが入っていたような、節もありました。主は知らないで罪を犯してしまった人を、イエス様は彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、言いました。しかし罪がですね、示されたのであれば、それを正直に告白して、悔い改めてごめんなさいをするべきなんです。それで開き直ってしまうケースはカインのケースですね。私は弟の番人なんですか、そのように罪を示されても開き直るような場合は、さらに呪いが下されてしまいます。 またもう一つアロンのこの、態度、彼は本当に主を恐れておりますね。そして本当に心砕かれた状況になっております。主を恐れない者に対しては主は厳しい罰を下されますけれども、しかし主を恐れる者に対しては主は恵みを施してくださいます。先ほどダビデがバテシェバのところに通った後に預言者ナタンが来て言ったことを少し見ましたけれども、ちょうどその時読んだ詩編が詩編の51編です。詩編の51編の方では本当にダビデが自分自身が本当に恐ろしいことをした、主に見捨てられてもしょうがない、主に殺されてもしょうがないような、その恐れが本当にこの詩編51編に記されております。その詩編の51編の16節と17節にこう書いてあります。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アーメン。神様はですね、どんな素晴らしい生贄、どんな肥え太ったお牛の生贄、そういったものよりもですね、むしろ砕かれた魂、砕かれた悔いた心の方を主は喜ばれます。聞き従うこと、それは お牛の生贄に勝る、あの第1サムエルの15章の方よく引用しております。主にとっての生贄はどんな濃い太った羊や牛なんかよりも、主の御言葉をよく聞く耳を主は喜ばれ、また聞き従わないことは偶像崇拝の罪、背くことは占いの罪と一緒なんです。神への生贄は砕かれた魂、よく砕かれた悔いた心、主はそれを蔑まれません。そういうわけでアロンは、まあ、きっとこの時よしとされたのではないかと思います。私たちもですね、主の御前に罪が示されたのであれば、また恐ろしいですね、印が示されたのであれば、砕かれた心でもって私たちは主にごめんなさいをして、そして自分の罪を告白し、もうそれをしませんと言うべきなんです。むしろ開き直って知りません、顔面を固くなにするのは、それはカインの道であり、追放され放浪してしまう元です。罪が示されたのであれば、心を固くなにするのではなく、砕かれた心でもって悔い改めるのであれば、主は豊かに許してくださり、そして再びこの祭司の職は再び継続することができます。しかしそこからあくまでサタンに心を売り渡して、顔面固くなにしてというカインの道を歩むのであれば、追放されて人々からのけ者にされて、さすらい人となってしまう道です。アロンとまたこの生き残った二人の息子たちは継続して大祭司としての任務を果たすことができました。彼らは本当に恐れを持って主に仕え、自分に非があることを認め、また自分が無知であることを知っており、そして主に悔い改めておりました。アロンは、ね、この二人の息子たちがモーセに叱責されているのを取りなしました。私たちも本当に取りなす心と、また砕かれた心、悔いた心でもって主に仕えて、そして私たちも引き続きさすらい人となるのではなく、主の祭司として人のために祈り、人を取りなし、神と人との間に立って、その祭司の務めを これからも末永く終わりの日に至るまで成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたはあなたを恐れる者には恵み深く慈しみ深いお方、しかしあなたを軽んじてあなたに立てついて心を固くなにする者にはあなたは厳しい裁きを下されるお方、あなたの恵みと憐れみを感謝いたします。私たちはあなたの御前にへり下り、心砕かれ悔いた心を持ってあなたに仕え、引き続きあなたと共なる歩みをしたく思います。神よ、私たちに清い心を作り、揺るがない霊を新たにしてください。あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私たちに返し、喜んで仕える霊が私たちを支えますように。そうして背く者たち、罪人たちにあなたの道を教える私たちでありますように、祭司としていつまでもあなたの御前から投げ捨てることなく、主よ、本当に悔い改める心、悔いた心を持つものであれば、あなたはいつまでも私たちを流れさせてくださいます。どうか主よ、私たちの心が固くなにあなたに歯向かうことになるのであれば、主よ、あなたは打ち叩いてでも私たちを正しい道へと引き戻してください。命の道を歩み続けることが幸いだからです。アロンとエルアザルとイタマルはその後も祭司としての任職任務を続けることができました。私たちも恵みと慈しみのうちに囲って、いつまでもあなたの祭司として王としてあなたにお仕えする私たちでありますように、この新しい一日を祝福してください。今日火曜日、今日から祈り会、夜の祈祷会が7時半からに変わります。主よ、どうかこのことがすべて良きことに、命の方向へと歩みますように。主よ、どうかあなたに喜ばれる礼拝を捧げ続けるこの天聖に集う生徒たち一同でありますように。この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。